ほどは非常に高尚な質問と答弁で、大変感動いたしましたけれども、ちょっとガラッと雰囲気を変えまして、行いたいと思います。今回は特に愚問を3点、師匠に投げかけたいと思います。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥と思っておりますので、簡単にご答弁いただければと思います。よろしくお願いいたします。まず、通告通り、市営住宅の募集方法の見直しについてお尋ねをいたします。現在、市内には787戸の市営住宅が存在しております。また、本年度1年間、来年3月までの住宅使用料の調停額、いわゆる家賃収入は1億2,213,800円を予定されておるようでございます。公営住宅としての需要と供給、いわゆる充足率をどう判断するべきか、なかなか難しいものがあると考えますが、今後は、市営住宅のマスタープランに基づきまして、段階的に減らす方向で検討がなされていると伺っております。人口動態の推計からも当然のことだろうと思っております。さて、市営住宅の現状を見ますと、787戸中、老朽化や利便性の問題から、一部に長期化した空き室があるものの、そのほとんどが満室状態にあり、入居率の観点からは良好状態が保たれているようであります。もちろん、退去者の発生があれば、広報域、ケーブルテレビ、括弧回覧等を使い、住民への周知を徹底した上で、入居者の公募選定がなされているようであります。例年は10戸から15戸の空き室の発生を待って、入居者を公募を選挙しているようでございまして、年間4、50戸、4回から5回程度の不定期で公募を実施されているようでございます。しかし、今年度は第1回が5月23日付、2回目が10月31日付で行われただけであります。直近10月31日公募分は、広報、周知期間等を経て、11月末に入居者の選考がなされております。17室中12室が埋まり、4室が応募なし、1室は選考後辞退という結果であったそうでございます。実はこの選考結果を問題視しているわけではなく、前回の選考の5月23日以降、毎月市営住宅に空き室が発生しております。この空き室の発生に関わらず、空き室の数がまとまっていないのを理由にですね、公募を依然とかけて、おられませんでした。いわゆる長いもので5ヶ月、順次4ヶ月、3ヶ月という空き室の放置状態が続いているということをご指摘したいと思います。空き室発生の都度募集をかけるということは、事務処理上無理があるということは理解いたしますが、応募する側の市民には多少なりとも住宅に困窮しているという前提がございます。そのことに配慮いただけるならば、現状の募集要項を改めて年間を通して定期的な募集体制を整えておって、空き室が発生次第速やかに対応できるような対策を講じるべきと思います。今目の前に希望する市営住宅の空き室があったといたしましても、当該住宅の募集期間を募集時期を尋ねても担当者ですら全く答えられないのが現状です。募集月を年4、5回程度でも設定していただければ、次は何月が募集で翌日が入居予定となります程度の回答は市民に対してできるようになります。その対象者はさほど多くないと思いますが、何らかの理由で住宅に困窮する市民への配慮ができるならば、と同時に市営住宅の有効活用の面からもぜひ、選考の方募集の方法を改善していただきたいと思いますが、市長のご見解をお願いいたします。
小丸議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。
5番、小金丸正樹議員のご質問にお答えいたします。市営住宅の募集方法の見直しについてということのご質問でございます。この件につきましてはですね、 本当に議員ご指摘の通りだということをですね、まず申し上げたいと思っております。市営住宅の募集につきましては、従前から市営住宅にある程度空き巣が生じてから通常年に4回程度の募集を行っております。しかしながら今年度につきましては、先ほどのご指摘のように第1回目の募集が5月末の募集であり、2回目につきましては、10月末の募集としたところでございます。住宅の入居者選考につきましては、住宅入居者選考委員会を開催して決定する関係で、ある程度の募集個数が集まってから実施をしており、結果的に、こういうふうに次の募集期間まで長くなったりということがございます。今回につきましては、先ほどのお話からすると、かなり空き室も多かった、期間が長くなったから多かったんでしょうけれども、そういうふうに思っております。しかしながら住宅入居を希望されている方は随時おられること、住民への募集期間の周知が明確になることから、今後定期的な募集をする方向で検討したいと思っております。具体的には四半期ごとに、まず募集をするということを決定されていただきたいと、そういう要項を、制定したいと思っておるところでございます。また特定公共賃貸住宅第2串山団地新首都団地につきましては、家賃が高額であることから入居希望者が少なくございます。空室が目立つために今年6月から空きがある場合は随時募集としておるところでございます。しかしながら先ほど申しましたように、一般普通市営住宅につきましては、まず、四半期ごとの募集から始めさせていただきたいと思っています。
はい、小根丸議員。
希望通り、対応していただけるということで、市販機ごとで結構と思います。で、それが住民の方に周知できればですね、今回選考に漏れても次は何月に、募集があるということが予定がつきますし、住民の側もだいぶ楽になると思いますね。ですからぜひそういう方向を検討されて、来年度からで結構ですので、住民の側にもぜひ周知の方を、住宅の公募、例えば36912でやりますということを、確実に周知をいただきたいと思います。あまりにも答弁が速やかにやっていただきましたので、時間が余りそうですので、ちょっと横目にそれますけども、先ほど熊議員の住宅の問題に関連して、市長に、一言申し上げたいと思いますけども、今、一市の住宅の選考はですね、募集に対して市民が応募いたします。で、全てが選考委員会の決定に委ねられているわけですね。応募資格を持って、みんなが応募して、選考委員が全部選考して決定していると。で、担当の方に聞きまして、抽選とか何とかしてないのかと、全国他の自治体ではそういう例も多々あると。しかし、選考委員会に委ねるケースも多々あると、いずれも一長一短というようなご判断で、行きの場合は選考委員会ということでございまして、先ほど市長のご答弁の中に申し込み要項は親族に限るという条項もありますと。しかし、幅広い、条件緩和をしてでもというような答弁ございましたけれども、それをやりますとですね、なかなか選考にも難が出てきますし、一般的な公平さが欠けると思います。ですから三島関係の方には限ってですね、ぜひ特例でですね、単身者でも入れるようなその教職員住宅の空き部屋を作ってでもですね、それは一般的なこの域の本土住民はですね、離島の離島である島の人たちに対して特例を作るというのはですね、そう抵抗はないと思いますよ。特に悪天候で通勤もできないというような時期もありましょうし、住宅を与えて、単身者の住宅を与えて、島の人が市内に永住してくれれば、それに越したことはないと思いますので、ぜひその住宅の入居基準の云々を変えるよりも、特例 で住宅の、入居者を募集するというような感じでやられた方がいいと思いますとですね、あのついでですからあれですけども、今市長が言われました一般住宅と特例住宅の 2種類がありますよね。で今のお話では特定住宅に関してはなかなか家賃の問題で入居者が、思うように入らないというようなことをおっしゃっておりますけども、あの関連してその抽選入居 を希望する住民もおるんですね。どこで選考委員会で選考されるということは分かっているんですけども、その選考基準が透明ではないですよね。選考委員会のメンバーも全く非公開で分かりません。それはそれとして確立されているから、あの不正とかあの公正ではないということは申しませんけども、特定住宅に限ってはですね、まあ、家賃の関係もありますから抽選等にその部分だけは変えてもいいんじゃないかと。でもうあの応募資格があればあとは抽選ということに、全てということにはちょっと難があると思いますけども、特定住宅に限ってはそういう方向も検討されていいんじゃないかと思いますけども、その点ご答弁いただければ。
はい、平川市長。
あの特定住宅についてはですね、あの今おっしゃることをあのぜひ、そういったことをですねお聞きしたいと思っていますけれども、あとの、まあ、あの三島の三つの島の方について、特例を設けたらどうかという問題、それも一つの案だと思っています。公営住宅法に抵触しない範囲で検討されていただきたいと思っておりますし、今小金丸議員のおっしゃったことについてはですね、それぞれ、必要なご意見として検討されていただきたいと思います。
はい、小金丸議員、
ぜひ、前向きに検討をお願いいたしたいと思います。次の質問に移ります。空き家空き地条例の運用状況についてと通告いたしておりましたが、正しくは空き家等の適正管理に関する条例の運用状況ということで訂正をさせていただきたいと思います。この条例は空き家等が放置され管理不全な状態となることを防止するとともに、生活環境の保全及び防犯のまちづくりの推進に寄与することを目的として県内でも先駆けて本年3月に施行された条例でございます。要するに空き家空き地の所有者の管理責任を明確にし、人様に迷惑がかからないよう管理し、より良い生活環境の保全に努めるよう定められた条例であります。施行後1年も経過しておりませんが、市内の現状と運用状況についてお尋ねをいたしたいと思います。条文では、市民からの情報提供に基づく実態調査、管理不全な物件の所有者への指導、助言、命令、そして公表、または大執行、そして支援等、段階的な措置を講じることを明記されております。少子高齢化は言われて親しいものがありますが、限界集落という自治機能が喪失されるような状態が地域や公民館にじわじわと忍び寄ってきております。財務もそうですが、漁業集落で栄えていた浦部の衰退はひどく、空き家の増加が目立つようになってきました。私の地元足蔵もご多分に漏れず、10年後の街並みを想像してもゾッとするものがございます。市内各地に管理不全の空き家等も散見されますが、条例施行後今日まで具体的な事例があったらお示しをいただきたいと思います。
はい、平川市長。
小金丸議員の 2番目のご質問、空き家空き地の条例の運用状況についてと、条例施行後の市内の現状と市の取り組みはということでございます。近年管理不全な状態にある空き家の増加に伴いまして、防災防犯環境保全の観点から空き家等の所有者や管理者に適正管理を義務付けるための条例について小金丸議員のご提案もございまして、早期に施行させていただいたところであります。その後条例施行前に寄せられていた物件情報と条例施行後に新たに寄せられた物件情報を集約いたしました。結果情報件数25件のうち、すでに 貝屋や危険防止対策を講じられたものや、空き家等以外の相談部を除いて12件を抽出し、周辺建物や行動等への影響がないか、例えば建築資材等の飛散や落下による危険性の有無、不特定者の侵入による犯罪の危険性の有無、立ち木やその他工作物の倒壊による危険物の有無、放火等による火災の危険性の有無、建物の損壊の程度などの調査を行いまして、対応方針を決定するため、壱岐市空き家等審査会運営要項に基づきまして、副市長及び各部長の計13名で構成する第1回壱岐市空き家等審査会を開催いたしたところであります。その結果、審査に付した12件すべてが管理不全であると認められ、壱岐市空き家等の適正管理に関する条例に基づき、助言、指導及び勧告等を進めていくよう、審査会からの報告がなされたところでございます。その後の進捗といたしましては、所有者や相続人等、管理者が判明している家屋につきましては、まず条例に基づく助言、指導から行うとして、文書により5件、口頭により1件、計6件について助言指導を行ったところであります。そのうち2件につきましては、建設課が所管する壱岐市老朽危険家屋、除却支援事業の補助金の交付を受けて、すでに解体除去が完了いたしております。今後、これまで助言指導を行った家屋については、継続して管理者との協議を進めるとともに、対応以下によっては、勧告等を一歩進めた措置を取ってまいりたいと考えております。また、残りの6件につきましては、所有者の死亡や相続人の未確認等、管理者が不明の家屋がほとんどであり、現在その調査を進めておりますが、管理者の特定に大変苦慮しているのが現状でございます。参考でございますけれども、壱岐市老朽危険家屋、旅客支援事業補助金決定いたしました。いわゆる実績を申し上げます。強羅町1件、事業費が90万9825円、補助金の額が31万2千円、芦部町1件、事業費136万5千円、補助金の決定額は47万6千円でございます。
はい、小山議員。
まあ、今のご報告のように、3月条例施行後、そういう動きをしていただいて、条例の制定目的に応じた動きがなされているんじゃなかろうかと思います。で、本来ならばこの条例が本領発揮しないようにですね、各、所有者が、責任を持って対応すべきとは思います。でですね、しかしながらそうならないのが現状でありまして、この条例の施行とその内容、今市長も言われましたけども、その解体の補助、メニュー等をですね、もっと住民に広く周知させる必要があるんじゃないかと思います。で、この条例を読みましてもですね、住民からの情報提供に、依頼するところも多いわけですね。執行部の方が壱岐全島危険家屋空き地等を把握できるはずはありません。で、年度当初公民館長の総会等がありますよね。あの折にやはりこの条例の説明とかですね、補助金の内容等の説明を加えてですね、ぜひ管理不全にならないように、市民に周知するべきと思いますね。その点の今やっておられるのかどうかも含めてご答弁をいただきたいのと、総務長にですけども、ローカル的な話で悪かったですけども、私の公民館でですね、空き家じゃなくて空き地にですね、雑草が繁茂して、通行者、公民館の生活環境にも非常に悪影響を及ぼしているということでご相談いたしましたが、その後全く手がついてないわけですね。で、もしその条例後に、所有者への連絡をされたものかどうか、されて対応ができないものかどうかというのもご答弁いただきたいと思います。というのがですね、もし所有者ができないのであれば、もう 公民館に対応せないかんかなというところまで話が来てるんですね。しかしこの条例制定によって所有者の方に何らかのアクションがあるのかないのか合わせてご答弁をお願いしたいと思います。
はい、平川市長。
公民館長会で、ご説明をしておると思いますけれども、毎年これはやっぱり、公民館会長会等で、ご説明をして情報提供をお願いしなきゃいけないと思っておりますし、今一つはなかなか今難しい局面にございますけど、家屋の新築買い屋の調査というのは税務の方でもやっております。そういった中で、ご本人の分の申告以外に、公民館長にお気づきがあったらというようなことをですね、やはりお願いすることも一つの手かなと思っておりますし、そういったことで進めてまいりたいと思っております。
はい、はい、総務部長。
小金山議員の質問の件でございますけれども、この件につきましては足部裏の辺野古のところの、河川沿いのところにあった、住宅に、雑木雑草等が繁茂して、隣接の住宅に影響を与えているような状況でございました。この件につきましては議員と一緒に現場を確認させていただきました。その後関西の方と一緒にですね、確認をしましたけれども、現在まで、すみません、結果について確認いたしておりません。大至急確認いたしたいと思っています。で、この状態につきましてはですね、空き家のこの条例の第2条の管理不全な状態で、2項の右の、建築物の敷地にある樹木または雑草が繁茂し放置され、当該敷地の周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす状態ということで、考えておりますので、早急に対応させたいと思います。よろしくお願いします。
はい、小村議員。
ぜひよろしくお願いいたします。部長に相談した頃ですね、もう1年ぐらいになるかと思いますけども、あの頃は雑草だったんですよね。部長もご確認されたと思います。あれですね、放置のままですから、もう雑木になっているとですね、ですから相当ひどい状態になっておりますし、町部でございますので、ぜひ、対応をよろしくお願いいたします。次に、3点目最後の質問に移りたいと思います。まさに通告書そのものの通りでございますけれども、一応質問をいたします。市内には、バス停と称される場所が約200カ所程度あるそうでございます。近年はスクールバスの停留所も点在しておりますが、市内の路線バスにつきましては、交差点やカーブ付近の危険箇所を除けば、自由に乗降が可能ということになっておりまして、バス停の必要性もいくらか薄らいでいるのかもしれません。また、基本的にバス停の整備等につきましては、運行事業者の責任において対応することになっているようでございますが、運行事業者につきましては、県費の補助もあるように聞いております。また一方では、市民の交通の利便性の向上を目的として、屋根付きの停留所等の設置促進のために、補助金を交付している自治体も全国的に数多く見られるようでございます。壱岐市の場合は、事業者である壱岐交通の対応に委ねている状況だと思いますが、一箇所郷の浦の新和人銀行前のバス停につきましては、市民病院向けの中継点のバス停ということから市が政策的に整備した経緯があるようでございます。担当職員に申し上げますが、足部港そばの大英前というバス停がございますが、あのバス停は非常にひどいものがございます。私は地元でもありますし、この議会中は特に議会の要人の送迎で前をよく通りますもんですから、いつも感じるわけでございますけども、あのバス停には高齢者の買い物帰りの方、またビジネスマン風の方、旅行形態も今変わりましてですね、団体旅行のみならず、少人数での旅行客だろうという方々の 光景もですね、バス待ちの光景も多々目にするわけですね。で、まあ、いつまでたってもあの場所はああいう状態が続いておりましたが、ある時ですね、バス停の表示だけじゃなく、ベンチが設置されました。で、あらっと思っていろいろ見聞きしておりましたところ、あのベンチも近隣の商店の方がですね、見かねた状態をですね、改良しようということで、自主的にベンチを置かれたそうでございます。で、そのベンチも置いておったのが、強風で飛んだりするもんで、危険が危ないということはないですけど、ベンチが危ないということでですね、ベンチの固定までどうもその方々がやって今に至っているそうでございます。で、本来は、運行事業者がするべきと私も理解いたしますし、そうあるべきとも思いますけども、あの場所で解消されてから今、この方全く改善の兆しが見えておりません。で、高齢者対策もございますし、安全確保もございますし、あそこは強風もあります。野ざらし、日ざらし、雨ざらしでございます。で、できればですね、今回の一般質問にもございますように、観光という言葉も市長の口からも出ておりますし、芦部港の玄関口のバス停でもございます。ぜひですね、バス停という体裁の整った施設に、市の方で改善できないのかと、先ほど申しますように200カ所もあるバス停を全てしてくださいと言っているわけではなくですね、飛鳥乗降客も結構おるそうでございますので、どうか、市長の英断をもって改善整備ができないかお尋ねをいたします。
はい、白川町。
小山駅の3番目のご質問、バス停の整備、大江前のバス停について、島田玄関口でもある乗降者が多い、整備できないかということでございます。議員お勉強されておる通りですね、これは県の補助事業ということもございます。芦部町の大江前のバス停は議員が仰せられますように島の玄関口でもあり、利用者も多いところであります。現場は ポールタイプの標識柱とベンチのみで、このベンチのみ、まあ、ベンチもそれも近くの商店の方が置かれたとか今聞いたわけでございますけれども、特に雨天時は利用者が不便であると思われるところであります。現在市内のバス停の大屋等の設置は壱岐交通株式会社が県の補助を受けて設置をいたしております。補助率は県の負担が8割弱、残りが事業者負担でもあります。この補助金は長崎県運輸事業振興補助金というものでございまして、壱岐交通としては年1回ポールタイプの標識または上屋付きのバス停の設置等の補助を申請しているということでございます。今年度は年度当初にポールタイプの標識を申請しているということであります。上屋付きバス停の設置につきましては、一交通株に対しまして各所から要望が上がっているということでありますが、一交通といたしましてはバスの乗降が多いところや利用率を参考に設置している ということでございます。当該バス停についても壱岐交通でも利用者が多いところの一つということで認識をしているということを伺っております。市といたしましては、壱岐交通に対し当該バス停をはじめバス利用者の多い停留所に上屋付きのバス停を計画的に設置していただくよう要望して参ろうと思っておるところでございます。先ほど小山理事がおっしゃいましたように、平成20年に市民病院行きのバス乗り換えのために新和銀行前の団地入り口に上屋付きのバス停を設置するように、市から交通依頼して、通常ならば、交通で負担する補助算につきまして市が負担、同様の方法で市が負担をいたしておるわけところでございます。その参考までに事業費は63万円かかっております。ところでこの時はすで、にポールタイプの標識を申請していたということで、その補助金しか来ていないということでございまして、実質的には5割程度の補助金を出しているというところでございます。この大江前の駐車場につきましてはですね、先ほど言われますように確かに観光客とか玄関口というですね、戦略的なものもございます。しかしながらですね、ここがどうしてあんなにお客が多いのかということを考えた場合にですね、乗降客でない 利益者負担も考えていいんじゃないかと考えておるところでありまして、そういった点についてもですね、ちょっと検討したいと思っておるところであります。乗降客は受益者でございますが、乗降客以外の受益者もいるんじゃないかと、ですからそういった受益者負担も考えて、いきたいなと思っておるところであります。例えば今回市が あそこはもう本当に市が戦略的にやるべきだということになりますとですね、やはり、まあ正直申し上げてなかなか基準が引きづらい。しかしながらそういう民活をですね利用できないかと思ってますし、そこでできなければまた考えないといけませんけれどもですね、そういったことも考えていきたい、受益者負担という考えも持っていきたい、補助団について思っておるところであります。
はい、小野原議員。
その乗降客を受益者として、それ以外の受益者がおるんじゃない、というのは周りの商店とかそういう意味ですか。ご想像は、まあ、そういう想像しかできんとですけども、まあ、今までですね、まあ、市長の立場は分かりますけども、今までが今までで全く改善されておらんわけですね。で、その市民の交通の利便性の向上ということのその一点だけでもですね、考慮できればですね、税金使ってもあそこ一箇所ぐらい の整備はできるんじゃないかなと。おまけに観光客あたりも使ってるんですね。で、あれ山の中にある避難もですね、やれと言えるわけじゃなかったですね。あそこの一箇所のバス停見れば、行き通らないバス停が全部ああいうふうに印象的に映るわけですね。ですから、ぜひ、その、一緒あれですね、例えば100万かかった上屋付きのバス停を設置するとしますね。それ全部市で持つというのは、なかなかかもしれませんので、その、交通にお願いしてですよ、2割程度の交通の補助金、交通が出さないといけない自己負担金分をですよ、市が肩代わりするなど、なんか知恵使ってあそこを早急にできませんかと思いますけども。
はい、平川市長。
先ほど申しますように、今、交通はポールタイプのやつをお願いしているということですから、おそらく今回もですね、ポールタイプのやつで県の補助の決定が来ると思うんですよ。であと残りはですね、上屋付きじゃなくて、ポールタイプの補助金に来て、その残りは市が払うというになりますから、以前のようにですね、もしかしたら、まあ分かりませんけど、もしかしたら、半額以上も市が負担せないかもしれません。しかしですね、これについてはですね、来年度中、26年度中にですね、整備をするということをお約束いたしましょう。そして、それは交通に申請してもらわないかんから、交通は申請しないかダメですけど、申請していただいてですね、後の補助団につきましてはですね、私も考えますし、もしかしたら市議会に予算をお願いするかもしれません。いずれにしましても、26年中にやるということで、お返事をしておきたいと思います。
はい、これ丸議員。
ぜひ忘れんようにお願いいたしまして、もう今回の質問は3つとも希望通りのご答弁をいただきましたので、これで終わります。ありがとうございました。